教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
マルコによる福音書です。一節にはこの神の子イエス・キリストの福音の始め、福音が始まるんですよ、良い知らせが始まるんですよというこの嬉しい、ことが書いてあります。良い知らせ、神様がおられて、神様が私たちを愛し、私たちを救い、私たちを受け入れてくださるという素晴らしい福音、救いが実現するんですよ、実現したんですよということですね。でこの2節以降に、これは今から始まるんだけれども、旧約聖書ですでに予言がされていたことなのだということです。聖書は皆さんご存知のように、旧約聖書と新約聖書、まあ二つの本の合本と言いましょうかね、いうものの構成になっています。でこの旧約聖書を、まあ、ざっと説明するならば、救い主が来ますよという予言が書いてあると言いましょうかね。そして新約聖書というのは、その旧約聖書の予言がこのように実現したんですよ、この世界は神様に愛され救われているんですよ、救われたんですよと書いてあるのがこの新約聖書であります。旧約聖書の長い間、人々は待っていたんですね。救い主が来る、メシアが来る、私たちを助けてくれる、救ってくれる方が起こるんだ、やってくるんだというのを楽しみに待っていた。で、ついにやってきたということです。で旧約聖書にですね、救い主メシアがやってくる時に、のここにありますように、先に死者が使わされますよということですね。そしてその人が主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと言いますよという予言が あります。これはですね、出エジプト記の23章の20節で、マラキ3章の1節で、イザヤ40の3節にそのようなことが予言をされているのであります。まあこの人間はいきなりですね、パッと言ってもよくわからないことがあります。いきなりポンと言われてもですね、これは何だろうと言ってですね、この理解ができないことがあります。やっぱり理解し受け入れで、ああそうだったんだなと納得し、それをこう信じるということにはやはり時間がかかるんですね。で神様は私たち人間のことをよく知っておられたので、人間にゆっくり時間をかけて少しずつ少しずつ教えられたんです。まあ旧約聖書というのは、まあ人間を教育する期間ですね、間だということですね。でその間に人間がどんなにこの汚れていて弱く愚かであるか、また神様がそれでもそういう人間を見捨てないで守り導き救ってくださっているということをですね、いろいろなこの言葉だけではなくて、いろんな事件とか体験とかですね、いうことを通して神様は人間に教えられていた。でやっぱりいい人間になりたいなと思うんですけれども、人間はやっぱり弱く罪深いところがあってですね、どうしても自分でどうしようもないということがあるんです。ですから神様はですね、 人間の努力ではどうしようもないですね。でも最終的にあなた方を救うメシア、救い主を送りますよと約束をしてくださったんですね。ですから旧約聖書の人たちは神様を信じながら、失敗をしながら、悔い改めながら、そして、救い主が来るのを待っていたのであります。でいよいよこの新約聖書になり来たんですよ。あの約束された救い主が来たんですよ。でその証拠がここが一つ、あのヨハネという人なんだということなんですね。この荒野でヨハネという人がいたというか、いるというか、あの人いたような、いるようなですね。荒野でこの生活をしている、ちょっとワイルドな人ですよね。この人の格好というのがすごい格好ですね。ラクダの毛衣を着ていた、ラクダの毛の衣を着ていて、腰にこの革の帯を締めていた。そして食べ物がですね、その荒野にあるイナゴとノミツを食べていたというんですよね。まあ、ノミツっていうのは、まあ、蜂がいて、その蜂の蜜、蜂蜜ですね、それを食べていた。蜂はどうやって追い出したんだろうかなとかですね、いろいろ心配しますけれども、イナゴってですね、皆さんイナゴ食べられたことはありますか？皆さんありますか？私一度イナゴをいただいたことがあるんですよ。草川先生、イナゴあるんですけれども、イナゴの佃煮あるんですけれども、食べませんか？いや、そう、それは。このバプテスマのヨハネが食べていたんですから、まあ、ちょっと話のために食べてみましょう、くださいと言ったんですね。でタッパーに入れたのをもらったんですよ。で食べようかなと思ってパッと開けたらですね、びっくり仰天だったんですね。イナゴの姿そのものですね。何かこう砕いてあって、ね、小さくなってですね、やったら分からなくて食べたんだと思いますけどね、イナゴそのもの、それが茶色くなったのがこう何匹かいたんですよ。ちょっとね、こういうの食べられるんでしょうね。ね、すごいですよね。ちょっと食べられなかったら勇気がなかったというか、ヨハネさんこういうの食べたのかと思ったんですけれどもね。でも私食べれないなと思ったので、牧師先生、また当時下北沢教会の牧師先生、船越先生にですね、先生私これどうしても食べれませんと言ってですね、差し上げたら、いいんですかって言ってですね、喜んで持っていかれて食べられたそうです。話を聞くととても美味しいという話ですけどね、ちょっと勇気がなかったんですね。まあ草屋も食べる勇気がなかったんですよ、残念ながら。草屋もいただいてですね、パッと揚げた瞬間もうダメでしたね。もう食べる気持ちというかもう萎えてしまって、それも船越先生に差し上げた、いいんですかと言ってですね、喜んで持っていかれたんですけれどもね。あれ食べると美味しいという話聞きますけれども、イナゴも残念ながら私は食べることができなかったです。今でもちょっと食べれませんね、あの姿を見るとですね。でも非常に栄養があるそうですよね。まあ、戦争の最中もそれしか食べるものがなかったというので食べた人がいるということですけどね。まあヨハネはそれを食べたということですね。そして、人々に言ったんですよね。この罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたというんですよね。救い主がもうすぐやって来られる、メシアがもうすぐやって来られる、皆さん心構えは大丈夫ですか？ねえ、罪のあるまま、汚れたままではこの救い主を、ねえ、このメシアを迎え入れることができませんよ。人々はですね、それを聞いてちょっとドキッとしたんですね。 で多くの人がそのヨハネさんのところに行って自分の罪を告白して、まあ、洗礼をこう授けていただいた。でこれから救い主を待つ者にふさわしい清い者となって救い主を待とうとした。これはとても素晴らしいことですけどね。けれどもこのヨハネさんがですね言ったことですね、私よりも優れた方が後から来られる、まあ、人々はこのヨハネさんがもしかしたらメシアかな、救い主かなと思ったんです、最初。でもヨハネさんは、いえ違いますよ、私は救い主ではない、メシアではありません、キリストではありません、私の後から来られるんですよ。その方はですね、私よりも優れた方です。ヨハネさんというのは非常にこう素晴らしいというか素晴らしい信仰の人ですけれども、いやいや私なんかもう足元にも及びませんよってですね、ですからここ私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもありません。まあこれはヨハネさんがダメだということじゃないんですよ。この方は本当に立派な方です。イエス様は曰くもう最高の預言者だとイエス様は保証しておられる素晴らしい方ですけれども、いやいやでも私はこの後に来られるこのメシアですね、救い主キリストなんかの前では本当に価値のない人間ですよ。だからもうこの足の靴の紐をですね、この徳って言いましょうかね、まあこの当時、家の主人がいて奴隷の身分の人がですね、この主人の靴の紐を解いたり、そして足を洗ったりというそのような仕事をするんですけれども、まあ主人とこの奴隷というのは身分的に全然違うものだったんです。でもそれ以上に素晴らしいお方がこの救い主であるメシアなんですよ。そうこうヨハネさんは言ったんですね。でこのヨハネという人はこの旧約聖書に予言されていたこのイザヤ書ってありますけれども、あと2つ聖書の箇所一緒になっているんですけどね、旧約聖書で予言されていたこの人がこのヨハネさんですよ。旧約聖書はこのようにして成就したんですよということをこのところに言っているんですよね。福音ですよ、福音。福音がこの約束から現実のものとなったんですよということですね。こう頭で考えていた、いつ救い主が来るかな、いつ私たちは救われるのかな、本当に救われるのかなとこう思っていた。いやいやあれはただの伝説であって実現しない、ただの理想というかそういうことを言ったんですよ、ただの昔話の言い伝えですよと思われていたかもしれないけれども、そうじゃないんだ、これは実際に現実になったんですよ、その証拠がこのヨハネさんですよとこのところで言っているんですよ。で人々はそれを聞いてこれを読んで、あそうだ、あの旧約聖書で書かれたのが、あのヨハネさんはこのそれが実現したんだ、救いは本当だったんだというのが分かったんですよね。でこのヨハネさんが言ったもう一つのことは、私は水であなたたちにこの洗礼を授けたが、ヨハネさんは人々のですねこの悔い改めを聞いて、私はこんなことをしました、こんな罪を犯しました、どうか許してくださいと言ったらですね、分かった、それを聞いて、で頭にですね水を注いで洗礼をこの授けた、バプテスマを授けたのでありますけれども、これはですね水で洗礼を授けたということです。人間ができることは、まあ、水を注ぐことですね。私たち牧師も洗礼を授けます、皆さんも洗礼を受けられたと思いますけれども、水でこう注がれるでしょうか、水の中に入って洗礼を私たちは受ける のですね。これはもうこの水というのはこの世の物質であって私たちも使うものですね。あの水道をひねると出てくる水ですよね。で料理でも使うし、手を洗う時も使うし、トイレでも流すですね、川には水が流れているしてこの世の、あのものですね。まあそれは一つこう罪が許されるって言いましょうかね、罪を洗い流す、罪が清められるという一つのまあ象徴ではあります。人間がですね、私はこんな悪いことをしました、こんな罪を犯しました、どうか許してくださいと言って告白をして洗礼を受けるっていうのはとても大切なことであり素晴らしいことですね。人間はなかなか罪を認めません。なんか悪いことしたと言ってもですね、言い訳をするんですね。仕方なしにしたんですよとかね、いやいや悪いのは親が悪いんですよとかね、政治が悪いんですよとか、社会が悪いんですよとかね、あの時はこうなんかこう知らなくてやったんですよとかですね、いろいろこの言い訳をして自分の責任をこの認めようとしないっていうところがあります。で、まあ、罪を認めるって言いましょうかね、罪を告白するというのはいやいやそうかもしれない、いろんな理由があってですね、それをせざるを得ないというか、そうするのが仕方ないっていうか言う時があったかもしれないけれども、でもやったのは私です、私の責任ですと言ってですね、こう素直に認めるということは大切なことですね。言い訳をしないで、私の責任です、私がしました、私が悪いんですと言って、とてもこの認めるというのは素晴らしいことであります。もうそのところから全てのことが始まるんですね。こう認めないで人のせいにしている間は人間変わることができない。でもいや私が悪いんですと言って素直に言い訳をしないで認めるときに新しいことが起こるんです。まあこの、まあ、悔い改めって、まあ、理想的な悔い改めというのはそういう悔い改めですけれどもですね、人間がごめんなさい、神様ごめんなさい、私はこんな悪いことをしました、こんなひどいことをしました、許してくださいと言ったら、こうそれでいいかと言ったらそうではないということなんですね。人間がまあそうだとしても許すのは神様の方なんですね。神様が許すか許さないか、救うか救わないか、神のことするか神のことしないのか、天国に入れるのか入れないのかを決めるこの力というか権威というのは神様が持っておられるんです。私たちがどんなに努力して頑張って清い人間になりですね、悔い改めて清い人間になり素晴らしい人間になり、みんなから褒められるような、みんなから信頼されるような人間になったから、私は救われますとか救ってくださいとか救うべきだとか神様に言えないということなんですね。で最終的に決めるのは神様が決められるんですよ。でこのメシアが来ますよ、救い主が来ますよ、その方はここで聖霊で洗礼をお授けになりますということです。私たちは水で、牧師もですね、水で洗礼を授けることはできます。この水はありますからね、それをかけるというのはまあ誰でもすることができる、人間はすることができるんですけれども、聖霊で授けるというのは私たちはできないですね。とにかく聖霊はもう目に見えませんからね、どうしようもないことです。これはこのメシアでしかできない。このメシアというのはイエス・キリストのことをですね、イエス様にしかおできにならないということです。ですからこれは人間がすることではなくて神様がされること、人間がどうのこうのじゃなくてですね、神様が、私はあなたを愛する、私はあなたを許す、私はあなたを救う、 私はあなたを清める、私はあなたを神の子として受け入れる、私はあなたを天の国の住人として受け入れますよと神様が言ってくださるということです。で、これにおいて私たちは救われるんですよ。もちろんこの悔い改める、そして生活を改めてこう清い生き方をするというのはとても大切なことであり素晴らしいことでありますけれども、それによって救われるのではない。そういうことによって水でこの洗礼を受けて、私たちは救われるのではないんだということですね。最終的に救ってくださるのは神様であって、聖霊なる神様によって私たちは洗礼を注がれ、そして心が清められ、完全に罪が許され、全く罪を犯したことがないようにされるんですよ。罪を全く犯したことがないってどういう状況でしょうかね。私たちの頭は過去やった、あれをした、これをした、こんなひどいことを言った、こんなひどいことをした、こんなに人を傷つけた、こんなに悪いことをしたという記憶が残っていて、これが許されるのかな、これが清められるのかなと思いますけれども、神様が聖霊によって洗礼を授けてくださり清めてくださるんです。それは私たちはどんなにこの悔い改め清い生き方をしたとしても、もう行ったことしたことはどうしようもないことなんですね。過去は変えることができないのですけれども、このイエス様は、救い主は聖霊によってその過去のすべてのことも許してくださり清めてくださるということです。これが福音ですよね。福音の始めであり、旧約聖書で予言されていたこの救いが実現するんですよ、いや実現したんですよと、このところであります。まあ来週ですけれどもね、イエス様が洗礼を受けられる、本当に素晴らしいところですね。このことはイエス様だけではなく私たちの上にも起こったということですね。イエス様は私たちを水で洗礼を授けると同時に、聖霊によって洗礼を授けてくださり、私たちの罪を全く完全に許し、清いものとし受け入れてくださっているですね。この旧約聖書で予言されている素晴らしい救いが私たちに実現したということであります。本当にあの罪が許されるなんてありえないなって私は思います。無理だろうなと思うんですね。けれども、人にはできないけれども神様にはおできになる。神様は救い主であるイエス・キリストを送ってくださり、そしてイエス様は私たちを聖霊によってバプテスマを授け、全く清いものとして受け入れてくださるんですね。イエス・キリストの福音の始めがスタートいたしました。私たちはその救いの中に生きています。信じましょう。喜んで感謝してですね、生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。旧約聖書で予言されていた、いつ来るのかな、本当に来るのかな、実現するのかなと思っていたこの予言がついに実現しましたよ。このバプテスマのヨハネが現れたことにより、彼の生き方により、そのことがはっきりと分かったことを本当にありがとうございます。私たちは、水によって洗礼を受けましたけれども、水だけではない、救い主イエス様は私たちに聖霊によって同時に洗礼を授けてくださり、全く罪がない清いものへとしてくださいました。ありがとうございます。あなたを信じ、あなたと共に生きる、この救いの中を生きることがどんなに素晴らしいことであるか、日々感じております。 この週の残りの半分もあなたと共に生き、あなたの福音を喜びながら、あなたの愛を生きたいと思います。私たちをどうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。